水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、しばらくの間お付き合いをお願い申し上げます。立川談笑でございます。皆さん、わらしべ長者という昔話覚えてらっしゃいますか。一本の藁を元手にして物々交換を経てだんだん高価なものを手に入れるという、物々交換、今はお金というシステムがあるので実際に身の回りで物々交換やるようなのはありませんよね。私が思い出すに子供の頃ちり紙交換っていうのが回ってきましてね、古新聞なんかをその業者の人に渡すとトイレットペーパーだとかちり紙をくれるっていう、あれがなんとなく近い。あとは子供の頃、私の世代だとね、めんことかベーゴマというのを本気でやり取りしてたんですね。勝ったら取れるし負けたら取られるという以外に、その特別なめんこだとか特別なベーゴマっていうのがあって、いろいろ加工を施したりして、もう売ってないし、そこに世界に一つしかない一品というのを誰か持ってたりするわけですよ。でこれを手に入れるにはどうするかっていうと、彼が欲しがるものをこちらが用意する。怪獣好きだったらガメラとゴジラとゴモラのこのベーゴマ3つセットでこれ譲ってよみたいな、そんなようなね交渉をした経験がありますね。で最近聞いた話だと、世に言うコレクター、その世界も実はそんな関係らしいですよ。自分がその専門で集めているその例えば作家、あるいはその周辺部分もいくらか集まってきてしまうという中で、そのあるコレクターが持ってるものがどうしても欲しいってなった場合にお金で譲ってくれないんですって。そんな時にはどうするかっていうと、そのコレクターが本気で集めているものをどっかから探してきて、こいつと交換してよって言うと交換してくれるって、だから近年カラー化されたものが公開された、メリエスという映画作家、あの人の月世界旅行というのはね、そんな風にして手に入れたらしいですよ。あるコレクターが持っているものをどうしても欲しいけど譲ってくれないと、じゃあそのコレクターが本当に欲しいものっていうのを別に用意して交換してもらったって。だからもう実は物々交換どっかこの世でも残ってるかもしれない。今日はそんな物々交換についてのお話です。改めましてこんばんは。東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。そして
アシスタントの東京 FM アナウンサー村田睦美です。
落語とお金ってのは切っても切り離せないもんでございまして、お金の話もたくさんございます。そんな落語からお金について学ぼうってそんな難しい話ではございません。落語からお金の知恵かなんかをちょこっとでも持って帰ってくださいね。
そんなお金にまつわる落語からあなたの未来を照らします。今週は2つ目春風亭昇々さんによる創作落語米屋騒動を披露していただきます。お楽しみに。みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、この番組はみずほ証券の提供でお送りします。
落語では八っつぁんやくまさん、働き者のおかみさんたちがご隠居さんにお金のことや人間関係のことなど相談しています。将来の資産作りならみずほ証券にご相談ください。みずほ証券は首都圏と近畿に216店舗、いつもお客様の
そばにいる、そばにある、みずほ証券
はみずほ。
はい、皆さんこんばんは。春風亭昇々で米屋騒動。昔昔、そのまた昔、まだ通貨というものがなかった時代、あるところに米屋さんがおりました。この米屋、町に一軒だけということもあり、米一俵で着物を50着作れ、いや米一俵で家を3軒建てろなどと、大変傲慢でアコギな商売をしておりました。そこへ外国からある人がやってきまして、ごめんください。なんだお前は、お前も米が欲しいのか、ならば交換して欲しいものを出せ。まあちょっとやそっとのものじゃ米粒一つも交換してやらんがな、がっはっはっは。バサ、なんだこの白い布は。
これは外の国で使われているタオルというものです。
タオル？何に使うものだ。
濡れた手を拭いたり、何かをこぼしたら拭いたり、体を拭いたり、拭くものです。
拭くもの？話にならんな。そんなのは手ぬぐいで十分だ。米と交換したければこれを一万枚持ってこい。
ちっちっち、それを言うなら触ってからにしてください。
何を言ってよ。なんだこの手触りは。優しい。いつまでも触れていたい。包み込まれたい。
はい、おしまい。
おお、ちょっとちょっと、もうちょっと触らせてくれ。
ちっちっち、触りたいんだったら米と交換してください。ただしタオル1枚、米俵1票です。
米俵1票？ふざけるな。こんな布1枚で。
嫌ならいいんですよ。
ぐぬぬぬぬ、そう言われると。わかった、交換してくれ。
マイダリ
ー。こうして町にタオルを持ち込んだタオル屋さん、もちろん町に一軒しかありませんので、どんどんどんどん儲かりました。しかし傲慢になったタオル屋さんは、米屋と同じようにアコギな商売をするようになりました。そんなある日のこと。
ごめんください。
うーん、なんだお前は。お前もタオルが欲しいのか。ならば交換して欲しいものを出せ。まあちょっとやそっとのものじゃ、糸くず一本も交換してやらんがな。
ズッズッチャズッズッチャ、パッパッパッパラッパッ。
おい、何をやっている。
私は音楽家です。外の国からやってきました。この音楽とタオルを交換してください。
ズッズッチャズッズッチャズッズッチャ。何かと思えば笑わせる。物を持ってこい、物を。
ズッズッチャズッズッチャ、パッパラッパラッパッパッパッパッ。
いつまでやってんだ。帰ったか。
なんだ、どういうことだ。体が勝手にリズムを刻んでいる。熱いビートにハートが高鳴る。止まらない、止められない。
はい、ここでおしまい。
ちょっと待って、もう少し聞かせてくれ。
聞きたかったら演奏10分につきタオル10枚と交換です。
お前、タオル10枚。
嫌だったらいいんですよ。
くぬぬぬ、わかった、交換してくれ。
マイダリ
ー。こうして町にリズムとビートを持ち込んだ音楽家、もちろん町に一人しかいませんので、どんどんどんどん儲かりました。しかしやはり傲慢になった音楽家は、アコギな商売をするようになりました。ある日のこと。演奏お願いします。
うー、なんだお前は。お前も私の演奏が聞きたいのか。ならば交換してほしいものを出せ。まあちょっとやそっとのものじゃ、ドレミのド一つも交換してやらんがな。お前の持ってきたものはなんだ。
水です。
水？お前、俺をからかいに来たのか。町の連中は私の演奏を聞きたくて、手を変え品を変えやってくるぞ。それを水だと。帰った、帰った。
はい、わかりました。またお願いします。
おー、ちょっと
なんすか。
いや、なんすかじゃないよ、お前。もうちょっと粘れよ。
いや、だっていらないんでしょ。
いや、そう言われると。水だろ。水はいるだろう、お前。何言ってんだよ、お前。飲んだりご飯炊いたり料理したり体洗ったり、何にでもいるだろ、水って。一番大事じゃん。あぶね、気がついてよかった。交換してくれ。
じゃあ水1リットルと演奏5時間お願いします。
5時間？お前5時間って。
いや、別に家だったら大丈夫なんで。失礼します。
ちょ待って、水はいるだろう。水なかったら死んじゃうよ。分かったよ、演奏するから。
すいません、失礼します。
あ、米屋さんだ。何ですか。
今表で話聞いてたんだけどさ、今までの話をまとめると、水1リットルと交換するには米俵60俵いりますけど。
あ、
じゃあもう米作れないね。こうして米が作れなくなったので、この町は滅んでしまいました。諸外国ではこの教訓を生かし、物を交換する基準になる通貨ができたとかできないとか、おしまい。
春風亭昇昇さんによる創作落語、米屋騒動でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。なんだろう、普段の講座より汗出ましたね。力入りました。
すごいね、すごいね。なんかね、むしろあのこれまでの中でとってもね、落語っぽい。
あ、
うん、
確かに流れとしては、ストーリーとしては
なんだろうね、この、はい、この意味のなさというか、はい、ね、そうですね、結構古典落語ってこういうのが多いんだよね。そう、だから、うん、むしろあの古典落語っぽさを私は感じましたよ。
ありがとうございます、うん、嬉しい。
幾分わけわからなさとか、あとどうでもよさっていうのを、それをこのなんだろう、振れ幅でもって、ね、あの楽しく聞かせるっていうのはね、とても落語っぽかった。
ありがとうございます。
本当に私はもう毎回言いますけど、少々さんのこの話し方にも、
そうそうそうそう、
もうたまらないんですよ。もう傲慢になるとみんなあんな感じになるんですね。
そうですね、僕やっぱりそのなんだろう、0か100かしかできない100を出してしまうタイプでした、ね、
来る時外国人なまりだったのに、
そう、ね、急に、そうなんです、悪大官みたいに急にみんな、そうそう、
みんな傲慢になると、
う
ん、
でもあ、これでいいんだっていう風にこっちの方がこう対応を聞く側が変えていくっていうのがね、これは面白いね。
で、ダッシャーさんは、うん、あの物々交換っていうと何か、
物々交換実際にしてる場所に行ったことがあるんですよ。
どういうことですか。
それを目指して行ったんじゃないんですけれども、あの青森県の下北半島で、陸奥湾のこう先端部分というかね、そこにある小さい町でね、9艘の船が、停泊するって書いて九艘泊まりっていうところがあるんですけど、はい、200人ぐらいの集落ですかね、ちっちゃい、お店も一軒もないんですよ。うん、自販機が一つ、清涼飲料水の自販機があるだけなんですけどね。で、そこではその漁に出て、みんなあの漁師さんですからね、漁に出て、漁で上がってきたこういう小さい小魚なんかを、もう漁に出られなくなって体が悪くなった人とか、お年寄りのところにそれを持っていくわけですよ。その物をあげるわけですよ、社会保障制度みたいな小さい、その集落での社会保障制度で、でそれをもらった体の利かなくなったおばあちゃんが、これを串に刺して、開いて串に刺して焼いて干すんです、
はい、
でこれを煮干しじゃなくて焼き干しって言って、今築地ではね、煮干しなんかにもう何十倍も高い値段でやり取りされるぐらいの貴重な出汁が取れるんです、焼き干しって言って、でこれを作るっていう、そういう社会保障制度がありまして、でそこに店がないから移動販売者が来るわけですね、花でもその牛乳でもパンでも、でそれをこうおばあちゃんたち買うわけですけど、その時の支払いを焼き干しでするんですよ。
それ現代の話ですか。
直で、うん、
え
と思って、一旦これ金に変えるんじゃないんだ、うん、で それでこうお花買ったりだとかで、その移動販売の人も当たり前のようにしてその焼き干しを受け取っていくっていう、あれは驚きましたね。貨幣経済が行き渡ってないんですよ。
すごい話ですね。
でよく見たらね、その1台しかない自動販売機のコイン投入口に、ね、焼き干しをねじ込んだ後そうそうそう、それネタ、それネタですけどね。
まあでも本当に素敵な暮らしですよね、なんか人間本来の暮らしというか、
そうそうそうそう、
本当はそういう思いやりで生きてたんですよね、私たちは多分もともとはね、
助け合いの
集落だよね。お金なくてもね、そうやって生きて、生きてますもんね、
いよいよお金に困ったら、
困ったらそこに行けば
なんとかなんじゃないかな。
そうですね、落語を売るんでしょうね、私も、
そうですね、少々さん落語で、
そうですね、落語行ったら多分もっとあの上手くなるでしょうね、そこで行ったら、
あのもっとその欲しくて、
でも欲しくて、
でもね200人しかいないからね、
あ、そうなんですか、
またそのネタなのって言われちゃう。
あの落語の世界っていうのはどうなんですか。
あ、落語の世界は例えば話を教え合ったりします、
うん、
教えてもらったものに対してお金を払ったりはしないです。
教え合うってどういうことですか。
そう、ネタの交換しようかっていうこと、
ね、そうですね、
ネタの交換、
うん、あなたが持ってるネタと私が持ってるネタとお互い教え合いっこしようよっていう、
それはお師匠さんから教えてもらったその自分が知ってるそのネタと、うん、相手のを、う
ん、あるいは自分が作った新作でも、はい、新作これなんか好きなの一つあげるからさ、君のあれを教えてよっていうような、
そうなんです、うん、それも 物々交換、
そうですね、
ですね、
たまに、あのギャラが物ってことない？
あのありました、そうそう、着物の反物だったことが、
ね、たまに、ね、ごく丸いんですけどあるんですよ、海外旅行連れてってあげるからそこで一席やってよと、
あそうですね、
ね、そういうのあるよね、
ありますね、
すごいなんかでもハートウォーミングな感じしますけどね、聞いてて、そういうお金で払うっていうよりもそういうことの方が、
ただ、なんとなくぼんやりするよね、
そうですね、
これでいいのかなって、
お金の方がいい、
じゃあ少々さん の、 あの講座を見に行くときはぜひ皆さんお金でお支払いください、
軽、
は
い、
うん、いしね、持って帰りやすいし、
小魚とか持ってかないように、
近々ありますか、
はい、ですね、9月の15日にあの渋谷のユーロスペースで、はい、一人会がありますんで、7時半から、
もう一人会、
一人です、たった一人、はい、たった一人で2時間やりますんで、ぜひぜひお越しいただきたいなと思います。
もうこの2時間聞いた後ね、皆さんこの話し方がちょっと映ってる
そうそうそうそう、癖になるっていうね、
春風亭昇々さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてはこちらのコーナー、投資のネタ帳。みずほ証券が初心者の方へ投資のヒントをお伝えします。
今日の話はこれでお金が生まれましたっていう下げでしたけど、
はい、
よく考えてみるとお金ってつくづく不思議ですよね。あの小さい金属だとか紙で家が買えたりするわけですからね、あのお金っていうのはいつ頃からあるんでしょうね。
紙のお金は意外と最近で、中国の宋という国で11世紀頃初めて使われたようなんですね。コインはそれよりだいぶ前、紀元前7世紀に今のトルコあたりにあったリュリアという国で作られたと言われてるんですが、砂金を溶かして同じ重さの塊にして使ったもんだそうです。
紀元前7世紀日本何やってたんだろうね。日本なんか全然ないでしょうね、まだその頃 ね、 ね、貨幣なんか、
そういえば落語ではよく一両とかね、一部とか出てきますけど、江戸時代のお金ってどんな価値でどんなもんだったんですか。
ですからあの小銭で言うと何文なんていう言い方をね、一文なしなんていう言い方とか、早起きは三文の時なんて言いますけれども、あの文というのが時代が新しくなって明治になると千、一銭二銭、ね、100銭集まると1円っていう、あれの元が文ですよね。で大きい方から言うと、1両、あるいはもっと多い小判よりも大きい大判っていうのもあったらしいですけどね、あれは多分流通するというよりは財産として持ってるようなものだったんじゃないですかね。で1両というのが、今の価値でいうところの、我々落語家の中ではだいたい1両が10万円ぐらいの感じで、
そういうのをイメージして落語
されてる、イメージでやってますね。資料によっては30万円ぐらいの価値があるっていう方もいらっしゃるんですけれども、でその1両の4分の1が一部1分と書く一部ですね。で一部のさらに4分の1が一種ということで、4分の1、つまり四進法なんですよね。
四進法なんですね、江戸時代はね。
ですからその一門だとか二門っていうのも、江戸時代の中期以降は四門銭、四門のコインというのが1枚で4門の価値があるっていうのが流通してたっていうことですから、やはり四でなんかまとまりだったんですね。
まあ、今私たち受信法使ってますからすごく不思議な感じもしますけどね。
そうそう、二八そばが16文、四文銭4枚っていうことなんですよ。
まあ、そういうことが分かって落語を聞くとまたちょっと違う楽しみがありそうですね。本日は談笑さん本当にありがとうございました。
わみずほ、
みずほ証券プレゼンツ落語千金、お金を学ぶ落語の時間。東京 FM、FMO、落語千金、お金を学ぶ落語の時間。長らくのお付き合い、誠にありがとうございます。
ありがとうございます。
今日は物々交換ということで、
はい、
珍しくお金を離れたような話に、ね、どちらかと言って向かいましたけど。
本当ですね。いや、いろんなこと面白かったです。番組にメッセージも届いているのでご紹介させていただきます。はい、東京都の女性です。オムロンロンさん。これメッセージのところに書いてくださってるんですよ。お金とかけて落語と解く、その心はどちらもたまらない。
そうか、たまらないなんだ。いいね、落語がたまらないっていうのはこれいい方だけれども、お金がたまらないっていうのはちょっと残念だね。青むろんろんさん、ありがとうございます。たまるようにしましょうね。頑張りましょう。
今日の放送はポッドキャストでも聞いていただけますので、時計 FM のトップページからアクセスしてください。また番組への感想メッセージも引き続きお待ちしております。さて談笑さん、来週は、
来週はですね、はい、2つ目春風亭ピッカリさんの創作落語をお送りします。はい、お楽しみに。一席のお付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また投資を行う際は証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ落語千金、お金を学ぶ落語の時間。この番組はみずほ証券の提供でお送りしました。